ともみとともに、
ともみとともにゲストコーナーです。さあ今日のゲストは環境アレルギーアドバイザー支援ネットワーク愛知代表の加藤美奈子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、以前ねうさぎクラブ、はい、まあ今もうやってらっしゃるんですが、はい、うさぎクラブの代表として出ていただきまして、
はい、
まあ、アレルギーのお話ね、していただきましたけども、は
い、ありがとうございます。
はい、
もう元旦、今年の元旦に、うんうん、ともみさんで、ね、紙芝居をすべて朗読していただいたじゃないですか。非常に感動した覚えがまだついこの間ですけど、もう1年ですね。
ラジオでね、
ありがとうございました。
読ませていただいてありがとうございます。そうなんです。まあそんな紙芝居も作ってしまい、はい、もう本当にパワフルな加藤美奈子さんなんですが、実は今度、もういよいよでも来月ですけど、1月19日に、一緒にケアメディアフォーラム名古屋、という、こちらのフォーラムに私たち、発題並びに討議者ということで出演するんですよね。
はい、そうですね。
はい。で、これをになぜ出演することになったかというと、アスプロプロジェクトというものが立ち上がりまして、まあ、加藤美奈子さん実行委員で私も誘っていただいて、今実行委員で活動しているということなんですが、ちょっといろいろ細かくね。
はい、そうですね。
紹介をしていただきましょうか。
はい、よろしくお願いします。はい、
まず、アスプロプロジェクト。まあ、私も実際実行委員ではあるんですが、これってまだ立ち上がって、間もないんですよね。
そうですね、公になったのは今年の6月です、
はい、
でこれはよくちょっと私が伝えることを聞かないと意味がわからないかもしれないので、
うん、
ちょっと書いてあるものを読みます、
はい、
アスプロ実行委員会は日本中にアシスターを増やしていくための活動を行っている任意団体です。
はい、
アシスターズプロジェクトは、できなくて困っている人、できないと諦めている人をアシストするプロジェクトです。
はい。
お互いの立場を尊重し、共に人生を楽しめる環境を日本中に広めたい。世界基準のユニバーサルな価値観をもっと日本に。そういった思いからこのプロジェクトは生まれました。一つは理念に賛同するメディア、企業、団体を通じての発信。もう一つはホームページと実行委員の活動を通しての発信を行うことがスキームとなっています。
はい、
これが3つの柱です。
はい、はい、アシスターズというのは、まあ、実際に私たちも周りを見回してみると、あ、いるじゃないっていうことですよね。
うん、そうですね、今実際自分がやってるうさぎクラブの理念もアシスターズだと思ってますね。うんうん、でこのアスプロっていうのはすごくやっぱり一番トップの上坂委員長が非常に心のキャパが広くって、
はい、
本当に困ってる人って世界中にね、貧困の方から病気の方すべていっぱいいるんですが、それをすべて受け入れようとする、
うん、
まあ、上坂委員長の、ね、性格っていうか素晴らしいなと思って賛同があって、実際私たち実行委員が今現在やっていることなんですが、アスプロ実行委員会のホームページとかフェイスブックがございまして、そこに編集活動をボランティアでやっております。であとはそのメンバーっていうのがどんどん今多くって、
はい、
理事も含めますと29人が在籍しています。
すごいたくさん増えたんです ね、
そうですね、最初ね、ともみさんと一緒に東京に行きました時は、
行きましたね、
まだまだ十数人のメンバー、
上坂委員長に会いに行きましたね。
電通に行きました、初めて。で、今は、その、実行委員のメンバーは、
はい、
アレルギーや過敏症、赤ちゃん、子育て、まあ、赤ちゃんを育てるっていう時代も、赤ちゃん自身も、アシストがいるってことで、うん、そういう看護師さんとかね、そういう実行委員です。あとは、ともみさん担当の障害児とか、児童養護、子ども食堂、介護とリハビリ、障害者の社会進出、 今新しいのエンドオブライフって言って、死から始まるいろんな事柄をまとめてケア、死を受け入れてない人も多いっていうことで、そういうアシストするっていう実行員もいます。
すごいですね。
そうですね、もっと多分広がっていくと思いますね。
そうですね、はい、本当に困ってる人のためにって、ためにって言うとちょっと大げさですけど、気づかずになんかやってる人とかね、いますもんね、周りにも。
そうですね、一番本当の本当は、アスプロ実行委員は私個人的に考えはいらないと思いますね。
なるほどね。
ね、ともみさんも、そんなこと言わなくったってアシストしますわよっていう感じですよね。それが根底にある実行委員は、まあ、全員あると思うんですが、はい、やっぱりこれからの社会、結構 SNS 発信してる割には、自分のこと殻に閉じこもっていらっしゃったり、自分は周りに迷惑をかけちゃいけないとか、各家族が多すぎて一人で抱え込んでるとか、そういう人がどんどん多分増えていくと思うんですよね。
はい、
SNS っていうのは家でやれることなんですけど、要するに人と人とが関わり合うっていうことが減っていくので、そういうことで私たち実行委員がアシストしますよって大きく、まあ、自信持って言うことで、頼っていいのかなって一人でも、ね、思う人が増えるといいかなと思います。はい、
そうですね。はい、まあ、これが浸透していくことで、いつかアスプロ実行委員とかアスプロがいらなくなるっていうかね、もう当たり前になるっていうのがいいことかもしれませんね。
は
い、
そうですね。でもこれでもまだ実は私結構一生懸命アスプロ押して啓発活動してるんですよ。意味がわからないっていう一般の友人がいっぱいいまして、はいはい、それでケアメディアフォーラムの主催のひちちさんにね、
はい、
もうちょっと一般の人にわかるにはどう説明したらいいかって相談したことあるんですよ。そしたら電車に乗ってた時に、私はあなたの席を譲りますってなかなか言い出せないでしょっていうことで、でバッジとかつけて、私はあなたの席を譲りますバッジとか言って、そういうその電車に限ってアシストしますっていうのを、まあ、そうやってアピールする道具としても使うのはどうかって言ってましたね。
なるほど。
あそこかなり下まで落とし込んだ表現なんで、決してまあそういうことではないんですけど、例えば妊婦さんとかは、妊婦だから席譲ってほしいマークあるじゃないですか。まあ、いろんな意味でね、私妊婦だから助けてよ、
はい、
ママに赤ちゃんがこう抱きかかえてるね、バッジとかシールとかあるんですが、その逆パターンを私たちが、まあ、世間に伝えていこうということですね。
そうですね。なるほど。ケアメディアフォーラムが1月19日にあって、今名前が出た引地さんがね、はい、コーディネーターで、ケアメディアっていう冊子の編集長をされていて、ともみとともににも東京から来ていただいて。
ね、9月出演でしたね。素敵でした。
もう私の声が
風でした、ね、
出ない時だったんですけど、はい。でも、お話をしてくださったんですが、まあ、名古屋でも、まあ、東京でやったところで名古屋でもやりたい、やりますという、まだそのなんとなく計画の段階だったんですけど、それが決まりまして、
そうですね、
1月19日、はい、レック名古屋駅前本校ということで、学校なんですよね。
そうですね、先日私ここでシックハウス診断士の資格を取りに行ってきました。レック、
はい、
大きなビルで、
名古屋駅からもう本当にすぐ、
そうですね、ユニモールのとこからすぐだったので、はい、雨でも大丈夫ですよ。
はい、ということは、まあ、便利のいいところですので。
そうですね、便利です。
このエリアの方も来ていただきたいんですが、
はい、
どんなフォーラムですかね。支援を超えて共生へ、家族、食物、震災、支援者、夢から考えるという、そんなテーマがついておりますけど、ね、これからちょっと私たちも打ち合わせなので、
そうですね、今日そうなんです
ね、内容がちょっと分かりませんが、
はいね、一応私ひきちさんと内容を相談して、
はい、
まあ、ともみさんがいるから、まあ、最後は任せようみたいな、
そんな
すいません。
でもパネルディスカッションで家族の視点だったり、食べ物を考える、はい、震災、支援者になろう、はい、共生で見える夢。
そうですね、 引地さんは就労移行支援事業 の、はい、責任者でもありまして、うん、発達障害やうつの人とかね、うん、そういう人を支援じゃなくてこれから共に生きるということを考えているので、はい、ここもアスプロ実行委員とほぼ似てるんですが、うん、今まで私たちはサポートするとかよく表現してたんですけど、はい、共に生きる、
はい、
本当にともみとともにのラジオのテーマと一緒で、はい、そういうことをじゃあどうやって皆さん一緒に考えましょうかっていうディスカッションでもありますね、
うん、
で私は環境アレルギーアドバイザーなんで、うん、環境アレルギーからまあ、アレルギーの人もね震災の時とかやっぱり弱者になってしまう立場なんで、うん、食物アレルギーとかねそうやって伝えたいと思います、
はい、じゃあこれから打ち合わせなんですが、まあ、広くいろんな方に来ていただいて、
はい、
自分がまあ当てはまる、うん、テーマっていうのも出てくる可能性もありますし、
そうですね、
関係ないなと思っても、それが将来的にこう関係してくる場合もあるっていうことですよね。
そうですね。これも新しい考えなので何言ってるかわからないかもしれないんですけど、うん、とにかく、もうここ私の考えですと、もう数年以内に支援をするって、うんっていうことじゃなくて、本当にもういて当たり前の時代、もう食物アレルギーの人も今、愛知県では2012年ではエピペン所持者は1500人だったんですが、もう今どんどん増えてますので、小学校2校に1人っていうのが2年前だったのは、今1校に4人は在籍してますので、
はい、
本当に2倍4倍っていうどんどん増えますから、いて当たり前、
うん、
もう強制っていうのを一緒にね、どのように考えたらいいのか、うん、未来を一緒に考えたいと思います。
うん、そうですね。なんか開催趣旨の中にもあるんですが、今やっぱりこう社会モデルとか医療モデルというふうによく言われていてね、自分の中に障害があるのではなく、社会の中に障害があるので、よく、まあ、ちょっと前は障害の害はひらがなで書かないと、その子に害があるんじゃないっていう言い方をしたんですけど、いや、そうじゃないんだよ。その子が生きていくためには、障壁となるものが多いので、そこが、障害と文字が漢字であっても、その子自身にあるんじゃなくて、その子が行動するのに、例えばここにバリアがあるから、障害があるんだよっていうね、そういう社会にあるんだよっていう、こう、社会が弱者に合わせていくっていう考え方が広まってはきたんだけども、なかなかまだね、行動に至らないというか、部分もあるので、そんな気づきのフォーラムになるといいですよね。はい、
素敵な回答ですね。
いやいやいや、
そうなんだと思ったよ今。
いやいや、1月19日午後1時から午後3時15分、はい、レック名古屋駅前本校で、あるということですので、ぜひお越しいただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
無料であるんですよ ね、
無料ですね。
はい、また近づいたら宣伝もさせていただきますが、はい、そして、まあ、これにあたって今環境アレルギーアドバイザーということで、今回出演されるんですね。
はい、
はい、
そうですね。
この環境アレルギーアドバイザーというのは、はい、そういう資格があるんですか？
はい、そうなんです。2011年、東北大震災がありましたよね。その時支援物資が東北の方にたくさん送られたんですけど、やっぱりこう一般の方は食物アレルギーの人がいるとか関係なく、せっかく届いた支援物資だからみんな食べろ食べろと食物アレルギーの人にも言ったそうです。でも本当に命からからで、子どもたちも生きて親子で生きたのに、食物アレルギー児にとったら入ってるアレルゲンが入ってるものは狂気なんですよね、厳しい言い方すると。でもそれをあんまり否定するのもだんだんできずっていう、もう怯えた日々を送ったっていう、そういうのを知った団体がこの環境アレルギーアドバイザーをやむを得なく作ったっ ていう、まあ、一般の人に知ってもらいたいテキストなんですよね。
ということはまだ新しい、
そうですね、
ということですね。
はい、
でじゃあ環境アレルギーアドバイザーの勉強して資格を取るというものですね。そうですね、
環境アレルギーって、まあ、そうかといって食物アレルギーだけじゃなくって、シックハウス、化学物質過敏症、はい、食物アレルギー、アトピー、喘息、はい、食品添加物、あとはフルーツ農薬といって、はい、外国産のものはね、フルーツが、外国産のフルーツは農薬がついてるんですよ、防カビ剤として。あとはペットアレルギーとかね、そういうのもいろいろ広く浅く学ぶことができて、で私たち環境アレルギーアドバイザーはそのどうやって生活していったらアレルギーマーチって言って、あのよりひどくならない、アレルギーにならないようにお家の生活をねアドバイスする専門家なんです。
はい、でも本当になかなかこの環境アレルギーというかアレルギーって理解されないですよね。まだまだ、もうだいぶ浸透してきたんですけど、あの本当に命に関わるぐらい大変な思いをしている方っているのに、まあそんなに深く受け止めてない方も多くないですか。
そうですね、私自身も実は1年前にアレルギーエキスポっていう東京のイベントに呼んでいただいて、初めて化学物質過敏症というものがあるっていうのを知ったぐらい、あの本当にこんなにアレルギー啓発活動してる割には、化学物質過敏症ってちょっとの高量で酸素吸入するぐらい倒れてしまうんだとか、
ね、
知らなかったんですよね。
だから柔軟剤とか、だからもう本当に化学物質過敏症の方が、あの、まあ、私もいつかちょっと危ないかなって自分でも思ってるんですけど、本当にその度合いが進むと本当大変ですよね。
そうですよね。ともみさん、タバコでしたよね。
でも他にもいくつかありますね。
本当にそうですね。化学物質過敏症の人は食物アレルギーも入ってるんで、まあ、食品表示を見るのは当たり前ですし、まあ、シックハウス症候群っていうと、でも一般の方にもあのよくよく実は感じることができますね。私だとついこの間、あの、あるアウトレットショップに行ったんですよ。アウトレットショップって開店早いですよね、お店に。で、リニューアルオープンって言って、喜んで行ったら、なんかアルコールっぽい匂いがすっごい鼻にツンとした匂いがあって、ものの5分以内にもう、トイレ行きたくなって気持ち悪くなってという症状があって、でもシックハウス症候群ってその場から離れるとスッと症状消えるんですよね。これはもう建築のものから、壁から匂いが発するとか、新しい服の匂いからとか、そういうものでシックハウス症候群になるんですが、これも環境アレルギーの一つになりますね。知らないより知ってる方が自分を予防できるんでいいと思います。
本当になんか自分の身を守るために日々努力をしてるんですけど、でもあのお医者さん曰くこれあの度が進んでいく可能性っていうのがすごくあるんですよね。
そうですね、本当にこう暴露していくっていうか、まあ、体の中に一日人はね、何キロだったかな、十何キロもあの吸ってますから、空気をね、その中でやっぱり吸入の暴露、吸入から浴びていくものっていうもので、だんだん毎日蓄積、365日蓄積すると、知らぬ間にシックハウス症候群、あるいはもっとひどいと化学物質過敏症に誰でも起こりうるって言われてるみたいですね。
そうですね。だから、自分は大丈夫と思っても、あの、なる可能性があるんですよね。
そうなんですよ。私、つい、今年からシックハウス症候群、なんかシックハウスが過敏になってしまったんですよね。まあ、そう、知識があるからなのか、昔からなのか、それはちょっと定かじゃないんですけど、とにかく新しい建物が具合が悪くなるんですよね。でもこういうのをこの環境アレルギーアドバイザーが建築家の方が学んでいただくと、最初からそういう建物を作らなければいいことですよね。ホルムアルデヒドとか有毒物質とか他にもいっぱいね、アセトアルデヒドとかなんかいろいろあるんですけど、その建築の方が体にいいものをセレクトしていただければ、一般素人が何も知らなくても、まあ、呼吸状態問題ないってことなんで、そういうのをね、一般知識として大工さんたちや
そうですね、
学んでいただきたいなと希望はしてます、
うちの娘がねライム畑っていう事業所に行ってるんですけど、まあ、障害者施設にね行ってるんですけど、そこが新しく今年新築でできたんですが、そこはもう環境に優しい家っていう、そういう工法で建てられたみたいで、
素敵ですね。
さすがなんかね空気がいいというかね、
写真から見てもすっごい伝わりましたよ。
本当ですか。
なんか匂っていい匂いが、
本当になんていうのかな、そういう特別な匂いがないっていうのかな、
なんか木の感じでしたよね、
なんかもうそこの建築会社がそれを歌ってるみたいなんですけど、やっぱりいいですね。
いいですね、やっぱり建築業界の方にも聞いたんですけど、そうやってこだわって作る人って全体のまだまだ1割2割ってことで、結構お金も知識も労力もすごくかかる分野みたいですね。簡単にはいポンってできるっていうのは、低コストだけどやっぱり化学物質の量が多い。
そうですね、
そうです。ちょっとまだ聞いたところなんですけどね。
でも長い目で見ると大事なことですよね。
そうなんですよ。一般素人、本当私たちがね知らなくても安心して住環境を整えていって行ける時代が欲しいなと思いますね。
そうですね。あとそのやっぱり柔軟剤とかがダメとか、方にとっては人の集まるところとかね、もう行けれないとか、すごくこうアスプロのサイトを見てもそうですけど、ものすごく苦労されてる方いらっしゃいますね。
そうですね、やっぱりその当事者なんで、化学物質過敏症の当事者だから本当にリアルに大変そうなんですが、でもね私本音のところ言うと、私香水大好きなんですよ。
あ、そうなんですね。
香水大好き、柔軟剤はちょっと苦手ですけど、あと整体師だから、ハーブとか、癒される匂い。
本業が整体師さんなんですよね。
そう、匂いとか、匂いフェチなんですよ。だからすっごい匂いが大好き。
なるほど。
そう、でもこういう知識があるから当事者の意見も組みたい。でもこれって平行線だなって最近思うんですよね。でもこうだからこそケアメディアフォーラム戻るんですけど、支援を超えて共生へ、あまり当事者の人が強い訴えを訴えると一般人の人は引いちゃいますよね。いろんな業界があって、やっぱり匂いが大好きなね、企業さんもいますし、匂いで、あ、この匂いいいから香水買いたいとか、そこに叩きすぎてもいけないと思うんですよね。でさらに言うと、みんなのアレルギーエキスポっていうのは2016、これもうしあさってのね15、16でやるんですけど、はい、ここにトークセッションって言ってね、実行委員長私務めるんですが、
はい、これはじゃあみんなのアレルギーエキスポは東京ですか。
東京で行ってきます、はい、産業プラザピオで、
はい、15日木曜日、16日金曜日、
はい
はい、
でやっぱり私もまだまだ勉強中なんですが、ここでトークセッションのメンバーが衣食住のスペシャリスト、日本の最先端の先生方が、村地先生、飯田先生、東輝先生がお話しされるんですけど、やっぱり共生っていうのが大事だけど、皆さんオーガニックは絶対いいと思い込んでませんかっていうところもお話ししたいし、化学物質が全て悪いの、実は違うよねって、あなたの常識本当ですかっていうところもトークセッションするん
です。
そうなんですよ。これは今すっごいミーティング充実してるんですけど、でその中の一人が、化学物質過敏症疑いの先生が陶器先生でもあって、実際診断はされてないからわからないんですけど、とにかく重度なアレルギー罹患者でもあるし、それによって勤める場所を自分で立ち上げたという、団体を立ち上げた素晴らしい、美人な先生がね、トークセッションでお話しされるんですけど、その方の考えがまたまたアスプロよりも最先端かもしれないっていうぐらい意見があって、私はサポートしたいと思ってるけど、その重度な人が教えてくれたんですけど、私たちが一般の人に合わせなければいけないというか、寄り添わなければいけない、 そんな強いメッセージをね、打ち合わせで少し教えてくださったんですよね。非常に私としては、もう涙が出るぐらい嬉しかったんですけど、ひどい人が、本当にひどい人が、匂いのちょっと嗅いだだけで具合が悪くなる喘息発作が出るっていう人が、一般の人に寄り添わなきゃいけない。もうこれはちょっと、
まさに強制、
強制、ぜひ皆さんアレルギーの、みんなのアレルギーエキスポ2016年にね、お越しいただいて素敵な、
東京、
ね、とこ遠いんですけど、ね、新幹線で来てください、はい、
でも香りの強いものの使用を控えてご来場いただけますようご協力お願いします、はい、とは書いてありますね、私もだからあの一部なんですよ、香水もダメなものもあるんですけど、だからどの化学物質に反応してるのかがよくわからなくて、全部ダメかっていうとそうじゃないんですよね。香水でも大丈夫なものは大丈夫で、とってもダメなものもあるんですけど、そこがあの本当に調べようと思ったら、なんか日本で一箇所しかないって言われました。北里研究所でしたっけ、ね、でもそれを調べたからといって、あ、この製品の このこれがダメですねって言われても困っちゃいますもんね。
わかんない、うん、私もね、歯科診断士の、あの、教会の人に、うん、私、匂いで判定できるぐらい診断士になりたいって言ったら、うん、それはよっぽどだねって言われて、もう大学院の研究に入らないとね、うん、難しいですよね。
だからアロマも本物のアロマは全然大丈夫ですし、あ、そうですか。うん。だからタバコも多分、何千種類の化学物質が使われているので、そうですね、いいメーカーもあるかもしれないし、そこはわかんないんですよ。そうです
ね、うん、確かに。
でもそれを知ったところで、あなた何々してたじゃあ大丈夫ですよって言われても ね、困っちゃいますもんね、
難しいです、はい、化学物質は
本当ですね、はい、じゃあ、まあ、ケアメディアフォーラム名古屋が、1月19日にあり、このみんなのアレルギーエキスポ2016は12月15日16日で大田区産業プラザっていうところであるんですけど、はい、あの、まあ、ホームページで、
はい、そうですね、
みんなのアレルギーエキスポと調べていただければいいかと思います、はい、ケアメディアフォーラムがレック名古屋駅前本校ということですが、これもまた、近づいたら、ご紹介をさせていただきますが、ケアメディアのホームページがあるんですよね。
はい、あります。
はい、カタカナでケアメディアと検索をしていただきまして、引地達也さんが編集長を務めてらっしゃって、冊子に、秋号に私も取材をしていただいてね、載せていただきましたけども、はい、じゃあこれからまた、まあ、アスプロもね、アシスターズをどんどんどんどんこう見つけていくというか、まあ、増やしていく、紹介してね、増やしていかなくちゃいけないんですけど、皆さんもちょっと周りを見渡してみると、あ、あの人アシスターズじゃないっていう思う人って必ずいますよね。
いると思います。もう隣のね、旦那さんだったり。
ね、困っている人にちょっと声をかけたり、はい、何か手を差し伸べてるっていうね、そんな方たちもいるんじゃないでしょうか。じゃあ今後の活動ですが、美奈子さんは、
はい、
はい、
そうですね、来年いろんなとこに講演会とか行かさせてもらえることになって、でまあ、そっちの一般の人に向けて啓発していきたいなと思います、うん、で夢は本当は10代20代の人に、うん、頭の柔らかいうちに環境アレルギーって何かなって知っていくと、うん、就職先で建築とかね、畳職人さんとかなった時に最初から環境アレルギーを考えたものを作っていただけるので、うん、そういうこう人を育てていく過程に環境アレルギーを広めていきたいなと思います、
はい、ね、そしてうさぎクラブの活動も続けてらっしゃるんですね、
はい、続けていますよ、はい、素敵なメンバーが集まって、まずここが私のね、
はい、
あの魂なので、
これはアレルギーだけじゃないんですよね、
は
い、
そうですね、メインはアレルギーよりもあの発達障害や重複障害も、あの重い病気の方の子どもさんを育てるこう親の心のサポーターを、うん、サポートをママ同士、
うん、
何相談、何を悩んでるのとか、うん、今何考えてるのって、今どこで困ってるのっていうのを、まあ、雑談形式で、うん、 まあ、そこでお話をし合うっていう柔らかい感じの相談会をしてます。
はい、これもずっと続けてらっしゃるんですもんね。はい、はい、ぜひうさぎクラブ、これ全部カタカナでしたっけ？
そうですね、うさぎクラブで、はい、
検索していただくと、うん、はい、ホームページもありますし、まあ、春日井ですね、ホームグラウンドがね、はい、はい、春日井うさぎクラブとかうさぎクラブというふうに検索をしていただけると、詳しいこともわかるかと思います。じゃあもうこれからまたやりたいこともいっぱいですし、やっぱり講演活動でね、あのお話を聞かれた方が一人でも、あ、そうかちょっと気づきのきっかけになっていただけるといいですね。
はい、嬉しいです、そうなっていただくと。
はい、またじゃあケアメディアフォーラムの打ち合わせもよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ともみとともに、今日のゲストは環境アレルギーアドバイザー支援ネットワーク愛知代表、そしてうさぎクラブの代表でもあり、アスプロプロジェクト実行委員の加藤美奈子さんでした。ありがとうございました。